皆さんこんにちは、鎌田新一です。
皆さんこんにちは、わけばやしりかです。この時間はパンローリングプレゼンツ、きらめきの発想、投資戦略ラジオをお送りします。この番組はパンローリングチャンネル YouTube ライブでもお楽しみいただけます。 YouTube は番組ホームページの方からご覧ください。さて本日のゲストをご紹介しましょう。本日は大傍聴さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
はい、大傍聴です。
よろしくお願いします。
お久しぶりの登場ですよ ね、
はい、半年ぐらいですか ね、はい、
ね。今日はどんなお話をしていただけるんでしょうか。
そうですね、今回は、まあ、投資法の紹介と相場雑感と注目銘柄という形で、
注目銘柄と紹介してくれるということで、はい、大傍聴さんは足元ね、相場どんな風にご覧になっているのかと。
そうですね、
この後しっかり伺っていこうと思います。その前にお知らせがあります。次の確かな一歩を見出すことに迷いはありませんか。情報過多の時代だからこそ本質を見極める力が求められています。オンライン講座投資を学ぶでは、ご自身で最適な投資判断を下すための確かな学びと気づきを提供します。講師は中原圭介さんと岡村優也さん。最も予測の当たる経済アナリストとして名高い中原圭介さんが、日米のマクロ経済を深く分析、バフェット型投資で送り人となった経験で裏打ちされた今後のトレンド転換点をお伝えします。株式コメンテーターとしてテレビなどで活躍する岡村優也さんは、これまでスマパチ、宇宙、AI など話題の投資テーマをいち早くキャッチアップ。機関投資家やアナリストのレポートから現れる大口投資家から見た日本市場の真の姿を通して、次の大きな波に乗るためのアイデアをお伝えします。おかげさまで3周年ということで、今だけ初回会費が税込み3000円でお試しいただけます。投資を学ぶのお申し込みは今すぐ、画面の QR コードを読み取っていただくか、番組ホームページ、もしくは YouTube の概要欄からご確認ください。そしてもう一つ、オプションリボーさんの投資戦略が学べる入門セミナー、7月の19日土曜日にオンライン開催します。年率 15% の安定収益を狙うオプションオリボー流の日経225コール売り戦略、その優位性と心構え、最適な権利行使価格を選ぶコツをお伝えします。またオプションオリボーさんならではのユニークな視点で戦略決定の材料となる日本アメリカ市場の分析方法についても解説します。受講特典として非売品の電子ブック、売り棒流オプショントレード実践 Q&A と日経225コール売りの基礎知識を進呈するほか、セミナー受講後に通信講座オプション売り棒戦略コース8月開講のご入会で、セミナー代金をキャッシュバックいたします。個別株投資の方にとっても勉強になると好評のセミナーです。早期割引本日までとなっておりますので、お急ぎください。売り棒流オプショントレード入門セミナーの詳細は番組のホームページ、もしくは YouTube の概要欄からご確認いただけます。そして本日のゲスト、大傍聴さんが出演するセミナーのお知らせがあります。8月の30日土曜日に開催されるインベスター&トレーダーエキスポ先物オプション36周年記念イベントに大傍聴さんが出演されるということです。来月8月30日ですけれども、大傍聴さん、どんなお話ができそうでしょうか。まだ固まってないかもしれないですけど。
そうですね、はい、配当取りさんっていう凄腕投資家の方と、はい、まあ、対談する予定ではあります。はい、まあ、彼も結構配当を重視した投資をしてまして、はい、まあ、そういった投資法のファンダーなどの話をするのではないかと思います。まだちょっとこれからですけど、ぜひ日本株投資を学んでいる方は来ていただければと思います。
はい、今投資家の裾野が非常に広がっている中でですね、うん、はい、まあ、NISA 講座なども活用しながら配当利回り中長期の投資対象を選ぶということに、うん、非常に熱心な投資家が増えておりますので、はい、そのあたりのニーズに応える内容になるんじゃないですかね。
そうですね、はい、
はい、ということで8月30日、まあ、個別 株だけでなく、先物オプション戦略やコモディティ分析、リスクヘッジ手法などのアイディア、売買方法など分かりやすく学ぶことができるという、無料のセミナーとなっておりますので、ぜひともご参加登録いただきたいと思います。特設サイトがありますので、そちらにメール登録していただくことで、お申し込みいただけるということですので、ぜひとも、YouTube でご覧の方は QR コードを読み取っていただくか、 お申し込みいただければと思います。ホームページの方にもございますので、ぜひともお申し込みください。番組ホームページもしくは YouTube の概要欄からご確認ください。各公演お申し込みが必要ということですから、ぜひとも大坊城さんと配当取りさんの公演のところにお申し込みということでいただければと思います。はい、それでは早速番組進めてまいりましょう。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りします。さて、日経平均株価今日の値見てみますと110円6銭安い 39,459円62銭ということで、3日続落となりましたね、鎌田さん。
はい、まあ、今週はあのマクロの経済指標が、これアメリカ、中国、日本で非常に重要な経済指標が目白押し、はい、そして火曜日には大型金融機関がアメリカで決算発表を行うというスケジュールにあります。まあ、大型金融機関の決算発表というと、例えば25年12月期の業績見通しには、まあアメリカの今年下半期の経済動向、これが強く認識された業績見通しが出てくるんですよね。で、重要なのはいつもこの貸し倒れ引当金をどのぐらい引き当てていくかといったことが非常に関心を呼びます。それはまさにアメリカの経済の動向をアメリカの金融機関の経営者がどのように見てるかを示しますので、非常にこれは重要ですね。で、例えば JP モルガンなどは今年、去年の1年前からこの今の株価の高値まで 50% ぐらい株価が上昇してるんですよね。
はい、
で、アメリカの銀行株っていうのはそんなに年間で 50% も上がったりしないんですよ、歴史的には。それが今訪れてるところで、決算見通しが出てきて、どんな反応が示されるか、これは非常に重要な試金石になってきますね。
ね、関税の話もあります。選挙があって、
そうですね、
為替もちょっと円安方向に傾いてきてますからね。
これがですね、あまりいい円安とは捉えられてないですね。
まあ、
アメリカにおける金利上昇、
はい、
それから、まあ、日本においてもですね、これ金利実は上がってきてるんですよ。で、その中での、日本についての金利上昇などはですね、あまりこれ要は選挙を経て先行きの日本国債の発行増加ですとか、この意識が働いての、金利高通貨安という状況なので、そんなに前向きには捉えられないような状況かと思います。ただ株にとっては足元だとクッションの役割は果たしてますね、このドル高円安が。日経平均にとってみるとですね、
株高みたいなね、はい、レースを働いてますけれども、大坊城さんは足元どんなふうにご覧になってますか。
そうですね、まあ、今年はやたらと日経平均は弱くて小型株が強いという、で、まあちょっと一時的に日経平均が強くなることもあるのですが、
はい、
まあ、総じてやっぱり小型株が強い、内需優先ですね。うん、まだちょっと、関税に影響あるところを逆張りするっていうのは難しいところなのかなという感じではいます。
はい。大坊城さんに、ね、このデータでぜひ今のところで聞きたかったなと思ったんですけれども、はい、去年の7月11日に日経平均で史上最高値つけてるじゃないですか。はい、7月11日。はい、それで、これ、ちょっと調べたデータは7月9日、今日の、先週の7月9日までのデータなんですけど、日経平均が最高値をつけた日に対してどういう位置にあるか。当然日経平均は最高値との比較ですから、5.6% 下の位置なんですけど、で、トピックスも 3.4% 下の位置なんですけれども、大坊城さんのご指摘のように、スタンダード指数というのは、7月11日、去年の7月11日に対して、去年の7月11日、1280ポイントに対して、先週の7月9日、1387ポイント、8% 上昇してるんですよ。
で、
だから大坊城さんの指摘のように、上がってる銘柄は中小型株や、配当利回りの高い株中心に、たくさんあるっていう、はい、そういうことなんですよね。
おそらく個人投資家の投資意欲が強いのか、
はい、
まあ、グロース指数ってちょっと個人投資家の投資意欲を指し示すと思うんですけど、 まあ、それが強い相場というのは個人投資家が買い走っているという、はい、ところだと思います。
今グロース市場についてあのお話がありました。グロース市場指数はですね、13% も上がってるんですよ。
今年強いんですよ、
すごい強いんですよ、グロース市場指数が、
まあ、グロース市場指数もあの高値圏ですもん ね、 今
ね。そうです、ここがですね、あの去年までは海外投資家主導で、日本の大型株がどんどん買われたっていうような、はい、あのそれが去年の7月11日の史上最高値なんですが、うん、それから今1年の間っていうのは結構レパートリーが広がってきましたよね。
そうですね、はい、
すごく大帽子さんの銘柄選びなんていうのはもう投資家の皆様にとっては参考になるんじゃないかと思います。
そうですね、まあ、個人主導で動かす銘柄ということで、まあ、グロスが上がるとなぜかあの割安バリュー株も上がりやすいというあの小型株の個人が主に売買している銘柄ですね、はい、それは本当に面白い傾向ですね、はい、
うん、そのあたりの分析手法と、まあ、投資方針なんかもこの後伺っていこうと思うんですが、はい、まずはあの大傍聴さんこんな人だよというところからお話しいただけるんですね。
はい、はい、そうですね、はい、まあ、ちょっとスライドを作ってみまして、はいはい、簡単な紹介ということで、まあ、2000年から株を始めて、途中10億いって、まあ、また10億復活したんですけれど、はい、本が2冊出ていますというところですね、うん、まあ、いわゆる結構ベテランな域なんですかね。25年間やってます
ので。そうですね、
はい、であの株と無関係の職歴から、まあ、独学で、まあ、こうなったという感じです。
パソコンの営業をされていたと、はい、
そうですね、
ということですが、これちょうど1年前に出された。
そうですね、
本が、
はい、成長投資枠なんですけど、まあ、基本的には割安成長株の投資の仕方ということをNISAと合わせて説明している本でして、
10日で学ぶ10年10倍株の探し方ということで、
そうですね、結構あの成長投資枠ってあのルールが複雑で分かりにくいところがありまして、
はい、
まあ、そこをまあなるべく分かりやすく、でそれを個別株と投資するにはどう工夫すればいいのかっていう、まあ、基本的には長期投資に向いた形なんですけど、はい、まあ、塩漬けじゃ良くないんで、うん、あの塩漬けしないで上がる株を長期投資するにはどうすればいいかっていう、そういう考え方で書いてます。
はい、個人の投資家の方にはね、そのあたりかあの詳しく書かれているので大変分かりやすいと、好評だということなんですが、そんな大傍聴さんの手法というところを。
そうですね、はい、
はい、
あ、まあ、これあのチャット GPT にあの回答してもらってるんですけど、
はい、
あのリスク分散の超分散投資ですね、うん、あとは信用取引で少し増やす、まあ、これは個別リスクを軽減しているので、まあ、信用をやってもそんなに損しない、うん、であとは長期保有、まあ、はい、あの入れ替えはするんですけど基本的には長期保有する銘柄が多くて、まあ、それをなるべくあの頭からおっぽまで取るようにしているという感じですね、
はい、
まあ、300銘柄以上というのは結構珍しくて、あとはあの平たい感じでトップ銘柄でもあまり寄せないと、日本株だと 2% でだいたいトップで、はい、はい、
僕ね300銘柄っていうと、この間大傍聴さんにご質問して、300銘柄だと結構量が多いので、うん、あのインデックスのよう な平均になってしまうんじゃないですかって聞いたら、いやそんなことないですよって言われて、それであの実際に、はい、あのセレクトした銘柄のあたり見てみても、うん、その中からかなりね大幅に上がるような銘柄などが結構存在して、それで全体のパフォーマンスが良くなってるというような、そういう面があった、あるんじゃないかなと思ったんですけどね。
今年は特に、あの、ちょっとインデックスにかなり離れてて、24% ぐらいプラスになってるので。
だからこれすごいことなんですよ。だって、ね、あの、読売新聞が、あの、新しく出してきた株価指数って333って言ってるじゃないですか。で、それと同じような、同様の感覚で300銘柄を選んで、インデックスとは違ったパフォーマンスを得られるっていうのは、それだけなんか得意なあの選び方を銘柄ごとにしてるのかなというふうに、そんな受け止め方をしますね。
そうですね、まあ基 本的には上がりそうなテーマで、その周辺をいっぱい広げるっていう感じですね。
なるほど、なるほど。じゃあ、アクティブファンドに結構近いんでしょうかね。投資信託なんかを作る際の、攻撃的アクティブファンドというような、そういうような面があるんでしょうかね。
そうですね。だから、例えばエアデータセンターで空調機器が、普及、促進されるって思ったら空調機器のメーカーとか、工事の会社とか、あとは電気工事の会社とか、いろいろそういうので幅広く、あと消防の会社とか、それだけでも結構分散できますからね。それでそういった業種業態の会社が伸びれば、インデックスを上回るパフォーマンスができると、そういうような感じですね。
ちょっとした変動にこっちはいいけどこっちはダメだったけどもね、こっちはいいっていうのが残ってると、安心するというか、
そうですね、
負担が軽減されるということなんですね。そして資金管理についても、
そうですね、資金管理は、暴落はあえてヘッジとか回避とかをしないで、フルポジで基本的にはアクセル踏み続けると。ただ、そのまま、リーマンショックみたいなひどい状況になるとまずいので、ある程度、ちょっと、信用を減らすぐらいはするんですけど、現金を増やすまでは最近はしてないですね。キャッシュポジションは持たないという形で。
なるほど。
結構、いい銘柄を選んでるんだけど、投資してないとか、投資量が少ないで儲からない人も結構多くてですね。そこは結構フルポジ、しっかり買うってことにこだわってます、
なかなか難しいですけども、
中核銘柄を、中核銘柄をコアに置いて、それで、そのコアを担保にリスクを取って、パフォーマンスを上げていくという、そんな手法になるわけですね。
攻撃と守りのバランスが大事だと。
そうですね、守りは分散で、攻撃は資金量でっていう、
という投資手法のだということなんですが、方針についてもまとめていただいてます。
そうですね、基本的に株価っていうのは利益の成長と PR の評価の上昇、これは成長期待とかですね、あとは株主還元、最近株主還元があるので、それを3つ目に追加したんですけど、結局はその3つのうちのどれかで株価は上がると思ってまして、PR 評価の上昇っていうのはこれは投資家の評価でして、これはあんまり当てにならないと、だから当てになるのは利益成長、これが第一なんですけど、最近は株主還元で徐々にこの配当成功を上げていきますとか、あとはなんかそういう匂わせみたいなのもあって、あとは DOE を設定してもう最低これぐらいは配当出ますみたいな、そういうのを設定するとか、株主還元についてある程度、予兆できるものについては狙っていくという、そういう感じですね。
配当の増加するような見込みのある会社っていうのはやっぱり日本株を見る上では重要なんでしょうかね。
そうですね、やっぱり配当成功が低すぎて PR が低い、会社は伸びてるし、株価も PR も安いんだけど、上がんないやつって大抵配当成功低かったやつですよ。で、それが急に、っていうか普通に戻るだけで株価上がったりするんですね。最近だと遠藤照明とかも、すごい上がりましたけど、同じ株会社なんだけど、配当成功を 10% から 30% に上げるだけで、配当が3倍になるので、そういった形で、株主還元で一気に株価が上がることは多いですね。
300円の一株利益で30円の配当だったら 10% ですね、それが 30% に変わると30円の配当が90円になるっていう、そういう計算になると株価がでもね、その後急にストップではないだというのがするんですよね。
あとは配当ってあんまり、配当好きの人ってすごいガチガチで見てないんで、徐々に買ってくれるんですよね。だから初動で買ってその後の上昇を取ることも結構できるんですよ。例えば配当が増えて、例えば配当利回り 6% ですと、で上がるんですけど、6% から徐々に 5% とか 4% とか買われていって、それの結果 10% 20% とか普通に上がった後から取っても取れるってことが多くてですね、そこはいいと思いますね。
これはもう日本株の今のね、うん、他の国の株と比べた強みですよね。
そうですよ、ね。会社自体は買わなくても、配当成功とか自社株買いとか、うん、そういった株主還元の方針が改善するだけで株価が上がるので、それはもう会社の経営者の腹算寸で決まるので、
そうですね、
はい。
そのあたりをしっかり見てますよというのと、うん、長期的に上がるにはというところですね。
そうですね、まあ、これは全然成長しない会社でも ROE 7% であれば、資産利益配当が、まあ、ほぼ倍増する計算になるんですね、うん、で、まあ、当然利益が2倍になったら株価も普通は2倍になるんですけど、はい、まあ、投資家評価 PR の評価が半分になったとしても株価原価割れしないというところなんですね。まあそのままであれば2倍なんですけど、はい、まあ10年で2倍がいいかどうかそれは人それぞれだと思うんですが、まああんまり大したことない会社であっても10年で倍になるんだから、まあこれが ROE が高い会社で、まあ5年で倍とか3年で倍とかすごい会社であれば、もっと株価上がるし、まあ買い値を割ることもないんじゃないかという考えですね。
ROE にも注目していますと。
そうですね。やっぱりこれは金とか債券とかにはない仕組みで、会社自体がどんどん成長するので、それの評価、投資家の評価は点にならないにしても、はい、まあ10年で半分になるとか極端なことになければ、まあ買い値を割ることはないだろうというところ。
はい、そして、まあ、割安で買いたい、そして成長してくれる株ということですが、
そうですね、まあ、これはやっぱり現時点で割安なら、まあ、その水準訂正も狙われるし、うん、まあ、利益成長してくれれば、例えば 10% 成長しているのであれば株価も 10% 上がるだろうっていう。で、まあ、当然成長株が割安に買えるってことは、まあ、ちょっとした矛盾が生じているわけで、まあ、そういった誤解があると、うん、まあ、ちょっと一時的な業績がへこんでるとか、はい、あとは何か不採算案件を取ってしまったとか、うん、まあ、それが解決すれば元に戻るっていうのであれば、まあ、今買って戻るのを待つとかですね、うん、あとは小型株はちょっと機関投資家買えないので、うん、だからちょっと誤解された株価がずっと続いているとか、まあ、そういったところを狙っていくと。で、まあ、水準訂正とあと利益成長両方狙っていきたいというところですね。
市場と、基本的には市場との評価と実際の企業の評価のギャップ、この大きい銘柄にチャンスが出てくるっていうことなんでしょうかね。
そうですね、例えば PR が10倍の会社が15倍になるだけで 1.5 倍ですからね、
しっかり見極めなきゃいけない、分析しなきゃいけないですけども、そのあたり目をつけることができれば割安成長株。
そうですね、まあ、どっちかというといいとこ取りすぎて、まあ、本来は成立しないんですけど、はい、意外と探すと小型株にはたくさんあるという。
そして割安評価是正と利益成長の一挙両得ということです
か。そうですね、まあ、ちょっと同じような話になるんですけど、はい、まあ、株価上昇というのは利益成長かける PR の評価向上、はい、まあ、これは利益成長というのは年 10% 利益増えたら、株価も 10% 増えるだろうっていう。で、PR 評価は10倍の PR の会社が15倍で評価されたら 1.5 倍の株価になると。それの掛け算で株価が上がりますというところです。で、まあ、それを両方取りたいっていうところであるんですけど、まあ、成長株であると、もう PR が非常に高くて、まあ、ちょっと成長したぐらいじゃ、むしろ成長が期待外れってことで売られたりすることもあると。で、割安株は水準訂正もあっても全然上がらなくて、バリュートラップと呼ばれるずっと株価横ばいみたいな、そういうこともあると、まあ、これがちょっと問題点としてありまして、だからまあ魅力がないといけないんですけど、まあ、小型株はそういったなんていうか機関投資家の合理的なバリエーション判断とかが必ずしもされてはいなくて、ちょっと事業が地味であんまり注目度が低い、人気がない、ただそれだけでいい会社が割安に評価されていたりすることはあるので、まあ、そういった割安に買うチャンスがあると、 まあ、最近減ってきたんですけどね、やっぱり個人投資家も非常に優秀になってきて、いろいろ決算説明資料とかしっかり見る人も多いし、はい、まあ、そういうちょっとパッと見、地味でもしっかり成長性を見極める人も増えてきたし、まあ、そこはなかなか難しくなってきたんですけど、
ほっとかなくなったんですね。
ただ逆にそれはそれで、評価の是正というか水準訂正が早く行われるというところでうまく乗れる人であれば、それはそれでいいかなという感じですね。
そしてさっきあんまり安定にならないとおっしゃってましたが、その PR、投資家評価の下落は怖いということ
ですか？そうなんですよ、これ怖いんですよ、はい、成長株の投資で一番怖いのが、はい、例えば年 30% ずつ成長するような会社で実際それが達成しても株価がダダ下がりっていう成長株結構あるんですよ、うん、これはまあ PR50 倍で評価されたものが PR10 倍で評価されるとか、はい、そういうことがよくありまして、まあ、要は IPO 直後って人気で、すごいネット系で、人気のある派手な銘柄だと PR50 倍、10倍、100倍とか、まあ、評価されるんですけど、まあ、やっぱりどんどん新しいものが出てくるので目移りしてしまうので、まあ、徐々に年が進むにつれて、あんまり株価が下がってしまうことが多いんですね。で、まあ、だから PR なるべく安いものを狙うっていうのもそれでやってまして、はい、まあ、水準訂正を狙うっていうのもそうなんですけど、まあ、成長率が高いものを買えばいいじゃないかっていうそういう考え方もあるんですが、そう簡単にもいかなくて、ちゃんと成長して結果出しても株価が下がる成長株は本当にたくさんあって、むしろそういう株ばっかりな感じがして、まあ、成果出さなかったらもっと下がるし、出しても下がるっていう、そういう割高成長株も多くてですね、まあ、それは避けたいというところで、PR はなるべく10倍台、まあ、できれば10倍以下がいいんですけど、まあ、そういった、まあ、訳ありな、まあ、割安株から成長株を見つけたいという感じですね。あと、IPO の初値買いは結構、自分にとっては危険かなと、
はい、
思ってます、
ということですが、鎌田さん、
はい、非常に実践的、はい、そして、投資家の皆様方の、リスクを極力低くするというような、はい、そんな真心にあふれた銘柄選別法なのではないかなというふうに、お話を聞いて思った次第ですね。
だから割安成長株を買っていれば、この PR 評価、投資家評価の下落による痛い目に遭うことが減るかなという、そういう感じなんですね。
この後ですね、延長配信の方では、まあ、そういう投資、判断のもと、トランプ大統領では小型株が優位に転換したとかですね、ちょっと面白いお話ですとか、関税の影響をどう見てどう臨んだらいいのかというお話、そして具体的な個別株を少し紹介していただけるということですので、ぜひともこの後も延長配信ファンローリングチャンネルの方でご覧になってください。ということで、来週お休みで7月28日は中原圭介さんが登場予定です。ということで、ラジオの前の皆さんとはここでお別れとなります。この番組は投資専門出版社として投資戦略フェアを主催するパンローリングの提供でお送りしました。